ちゃんがなんか天気の子なんですって？
はい、俺は太陽の王子なんですけど。
ホルス？
いや、仮面ライダーブラック RX。
ブラック RX なんや。乾杯。うん、
乾杯。俺は水飲んでます。
はい。
で、映画天気の子を見てきたんですよ。
はい。
話題の。
なんか売れてるらしいね。
うん。なんで話題かっていうと、
うん、
どうも白石監督の映画、オカルトに似てるみたいなのがめちゃくちゃツイッターで上がってたの。っていうの、
一部やろ。
それを、
うん。
めちゃくちゃ白石監督がリツイートしてるの。
うんうん、だから、それ、そもそもそのオカルトを見たやつしか言わんやろ。
そうそうそうそうそう。
それで日本で何人よ。
で結構いて。
うん。
結構いて。で、それで、めちゃくちゃ気になって、もう白石監督ですら見に行ってるのよ。
はい。
天気の子。
うん。
で、結構その、オカルトと似てるところあるみたいな。で、
これは間違いなく、
オカルト見てるだろうな。
作りましたね、みたいな。
うん、そんな感じ。
はい。
料金も3000だったし。
はい。3000円？
まあまあまあまあまあ、いろんなね、ネタ。難民とか。焼きそばとか。
野菜が入ってるとか。
いや、野菜が入ってるとかは、細かいネタバレはしないけど。まあ、アイテムは似たような感じなんですよ。住み込みとか。あとは、超常現象。
この事務所に泊めてもらって、えって
そうそうそうそう。
いや
今見に痛かったの
止めて、できたらここに止めてもらえないかなって。
なって。
いやそんな感じ、それはちょっと、っていう。
住み込みとか食探しとか、
すみません、100円くだ、貸してもらえませんか
なんかね。
ポンポンとか、お菓子ポンポンとか。
お菓子ポンポンがあったかないか、ちょっと忘れてるけど。
うん。
もうとにかく、なんか、オカルトっぽいモチーフがあると。
はい。
ということで、見に行ったんですよ、はい。僕、前作も見てるんですよ、実は。
見に行ってたね。
君の名は。
はい。
あれの感想はめちゃくちゃ絵が綺麗なアニメだったんですよ。
で、どうやったんって言ったら、絵が綺麗って言ってるの、それ以外言わなかったですね。
いや、なんかアニメっぽくて面白かった。
何や、それ。
何も文句はない。君の名に何も文句はなかった。
当時何の感想も言わなかった。
いや、だから今になって言えば、
はい。
絵が綺麗で、
うん。
とてもいいアニメだなって。
それだけ？
それだけ。
どの辺がいいところあるやん、普通。
ストーリー、
まあ、いや、だから、ストーリーのどういうとこよ。言わせんなよ。アホの子みたいなんかなんか、今の。
天気の子だからね。
ああ、まあまあ、いいや、言いたくないんやったら。じゃあ、天気の子は、
天気の子は、ね、はい、それで影響を受けて見たんですけど。
影響。はい。
とっても爽やかでいい映画だった。面白かった。で、オカルトっぽいって言われたところは確かにオカルトっぽいし。
うん、うん、うん。地獄だぞ、とかって。
霊体ミミズみたいなやつも出るし。
あ、そうなの？
うん。なんか出るんですよ、いろいろ。オカルトっぽいのよ。マジで。だけど、
うん、
おっさんじゃない、
うん、
しかも、青春な感じの、
ああ、また青春か。
そう、青春な感じのオカルト。
でもオカルトも青春要素あるやん。
いや、だから、それはもう、おじさんたちの青春じゃん。
うん。
しかもダークな。
ダークな。まあ、人が亡くなったりとかしますから
ね。そう、あんまり人が亡くならん感じの。愛の青春？だから、なんつうのかな。
何最初通り魔から始まったりとかせえへんの。
そうそうそうそう。あれで始まらないオカルトで、渋谷、殺戮爆発交差点だっけ？
渋谷殺戮
爆発交差点みたいな声が聞こえなかった、はい、オカルト。オカルト、しかも可愛い女の子。可愛い女の子と、
うん、
男の子と、
はい、
めちゃくちゃ可愛いショタが出てくる。
めちゃくちゃ可愛いショタなんや。
もうめちゃくちゃ可愛いショタ。もう。ショタ好きならもうめちゃくちゃ 大興奮する。
ほほほ
もうショタの教科書よ。
リトマス試験紙みたいな。
ショタリスマス試験紙みたいな。
ビンタしたい。
ビンタ、豚さん絶対ビンタしたいって言うわ。歪んだ性癖だけど。もうその辺は置いといて。
はい。
で、天気のこのストーリーをザラって言うと、
はい、
完全にもう、東京が舞台なんですよ。
あ、もう、オカルトも東京が舞台でしたね。
そうそうそうそう。
うん、
で、めっちゃ雨降ってんのね。
うん、
もう連日連夜雨っていう東京なの。
はい。
めちゃくちゃ。
うんうんうんうんうん。
で、主人公は、どっかの島から、退屈で抜け出して、
はい。
東京に来た子なの、ね、高校生の、
はい。はい。
で、それで、そんな、高校、東京で働きたいけど、
うん。
未成年で働けないし、
うんうん。
ずっと寝カフェ難民なのね。
うんうんうんうん。
で、寝カフェ難民だけど、ある日たまたま拳銃見つけちゃうのよ。ゴミ箱の中から。
なんでやねん。でも、
拳銃が入ってたのよ。
少年は大体拳銃見つけがちですよ、ね。
そうそう、見つけがちでしょ？
見つけがち。
マクドナルドも出てくるからね、ちゃんと。
なんやったメガマックセットとかだもん。
みたいなやつ。奮発して、白石監督が怒るじゃん。
うんうんうん、うん。
まあ、そんな感じでね、マックとか怒られるのよ、少年は。
あー。
店員の女の子に。寝カフェ難民なんかいつもマックにいんのよ、
うん
うんうんうん、この男の子、
うんうんうん。
で、そしたらスッてハンバーガー出されて、うんうん、えってなったら、
うんうん、
いつもいるでしょって、
うんうん。
足りないでしょだからこれ私のおごりねって、うんうん、女の子が、
うんうん。
で、その女の子が、うん、悪い奴らに歌舞伎町で、エチエチなお店を紹介されてるところを、
うんうん、
主人公が見かねて、
うんうん、
やめろって助けに入るわけ。
はいはいはい。
で、拳銃ぶっ放してしまうのよ。
はい。
で、それで二人で逃げて、
はい。
で、女の子はそのマックの店員なんだけど、
うん、
マックの店員もクビになったと。
はい。
だからお金が欲しいからそういうエッチなお店で働こうかなって思ってた。
うん、うん。
だけど、まあ、君のおかげでダメになったけどね。
うん、うん。
で、私は実は特殊能力があって、
うん、うん。
晴れにできる、
うん、
この雨を。
うん、うん。
マジかよみたいな感じで、女の子が祈ったら、
うん。うん、
霊体ミミズみたいなのがビチビチビチって出てきて。
はい。
で、晴れになっちゃうのよ。
ああ。
で、東京が晴れたってすっげーって、うん。まあ、一時的なんだけどね。
うんうんうん。
で、じゃあ男の子が、
うん、
その、晴れ女っていうウェブサイトを作って、晴らしますって。
うんうんうん。
3000円で。
うんうんうんうんうん。
ということで、ウェブ募集して、いろんなところに天気の子が行って晴らすっていうストーリー。
え、それって一回あたり？
一回あたり3000。
え、じゃあ5回晴らしたら、つまり、3×5 って考えてもいいんですか？
はい。奇跡のね。
晴らした回数だけ、
そうそう、そう。
いただける。
そう、奇跡を収めてればね。
わあ。
で、その男の子は、
うん、
ちょっと縁があって、
うん、
オカルト雑誌で働くのね、うん。
はい。
オカルト雑誌書いてるところで。はい、で、事務所に住み込みになるの
よ。ああ。
で、最近ネットの噂で、
はい。
晴れ女がいるみたいだぞ、みたいな、
うんうんうん。
っていう感じで、
うん、
で、それで男の子と晴れ女で一緒に、
はい。
お金を稼いでいくっていう話なんだけど、実はその晴らす能力には代償がありみたい。
ああ。
という、ざっくりとしたストーリーは、あらすじはこんな感じですわ。
本当は声聞こえててんで、なんの？
え？
本当は声聞こえとってんで、なんの？
そう。いや、だからマジで、
うん。
オカルトのパーツは出てくるよ。パーツ出てくるんだけど、全部オカルトかって言えばそうじゃないのよ。
UFO と幽霊両方見たりはしない。
そうそう。だからあれ天才だから、俺白石監督がマジで天才だと思うのは、
うん、
UFO と幽霊って近いようでめっちゃ遠い存在を同時に見たっていう。
その凄さを表現するためにね。
そうそうそうそうそう。
UFO としょっちゅう見てるし、っていう。
なんなら同時に見たことありますよ。そうそうそう
おかんに電話して、ああ、結構見てますよ、みたいなないの。
そうそうそう。
ああ、ね、大きいのがね、来て、
うん、で、天気の子にも闇のなんか、
うんうんうんうん、
その霊体ミミズ以外にも、
はい。
もの、大いなる石みたいなのもいるのよ。
ああ、なるほどね。
やっべえのが。
うんうんうんうんうん。で、止めに来るおじさんも登場するわけでしょ？
そう、出てくる。
パンの武器振りました。
いや、パンの武器じゃなくて、こっちは警察っていう拳銃を持った。
地獄だぞって。
そう。少年、撃たせないでくれよ。
いや、それ。
いや、少年は拳銃を手に入れてしまったからね。
あねえ。森山と。もう
ね、天気もね、すごくね、うん、爽やかな映画なので、
はい、
大人は見に行かないでいいです。
え？じゃあ誰が見に行ったらいいの？子供。
じゃあ中高生。
あ、中高生？
うん、だからもちろん中高生がターゲットだし、アニメっつうのは基本。
いや、そんな偏見やろ。
いや、偏見じゃなくて監督が言ってるから。
え、それっていつも富野が言ってるやん。これは
富野も言ってるやん。
子供向けなんで。
子供向けだから。だからアニメを見て、ああだこうだ言うなって。大人はって。
大人はいつもそういうこと言うって言う、
うん。そう。
だから大人は嫌いだって。
だから、あれはマジで富野が言ったんだろうな。マジで言ったんだろうな、富野が当時の大人に対して。
で、それはそれで、子供の言うことかって。
って、そう。
さかしい子は嫌いだよとかっていう。
うん。子供の言うことかって。マジで。でもね、天気の子は、
はい、
本当にこれ聞いてるおじさんはいかんでいいからね。
ああ。
あの、行って、ああだこうだ言われても。
ディズニー行きなさい、おじさんは。
ディズニーは見てもいいかもしれんな。うん、見てもいいかもしれん。
トイ・ストーリー4とか。
いや、別に俺はいいけど。
あと、ペットとか。ペットはディズニーじゃないけど。
ペットは見たよ、1を。
ペット2。
ペット2も見に行きたいなと思ったけど、
天気の子。2があんの
?2 があるみたいね。
どう続くの？
わからん。いや、だから良くないって、2とかは。天気の子2とかないから。
わからんやん、それ。
いや、わからんな。
好評につき。
でも、君の名はに出てきた人たちも出てるから。
人たちが。
だから世界観一緒なんだね。ああ。ずっと。
もう君の名は見てないから、わからんねやけど。
でも天気の子は面白かった。なんか見た後にスカッと爽やかだった。
え、おじさんなのに？
そう。素直にならんからね、みんな。
え、じゃあ、おじさんが見た方がいいんじゃないの？
あの、だから、素直センサーを測るにはいいかもしれないね。前半で、素直に主戦場見てねって言ったじゃん。
うん。
だから、素直に天気の子見てみてねって。
うんうんうんうん。
ああだこうだ言わず。
ああ。
そしたら、あの、正月の、おろしたてのパンツのような気持ちになるから。
なんか、おちんちん固くしたりとかはやめてほしいっていう。
やめてほしい。すごく気持ちが悪い。そう、天気の子じゃないやん、もう。
何の子なのよ。
わからん。もう、何の子じゃなくて、もうなんかよくない。エチエチな感じ。
なるほどなーって。
子供もいっぱい見てたし、映画館で。
あ、子供も来てるんや。
てか、子供がいっぱい見てるって。子供のアニメでしょ天気の子も、子供向けでしょ？
いや、なんかど
う？じゃなかったら主人公おっさんとおばさんでしょ？そんなこと言ったら黄昏流星群になって見たくないじゃん。結局は。
そんなアニメがあってもいいやん。
え、だからあってもいいやんってなったのが黄昏流星群で漫画で。人気か？人気だけど。
人気やな。でもアニメ化せんな。
人気だけど、武藤さん好き？
嫌い。
でしょ？
すごく嫌い。
すごく嫌いでしょ？ドラマ化もしてるよ？
うん、見たくもない。
じゃあ、そんなアニメ見たくないでしょ、別に。
黄昏流星群のも絶対見たくない。
黄昏流星群のアニメ化とか。
ザ・ムービーとか見たくない。
見たくないでしょ？じゃあ、天気の子の方がいいでしょ？少年少女の方が。
どうなんでしょうね。チャイルドプレイとかの方がいいわ。
そう、チャイルドプレイも見てきたんですよ。
ほう、あのシャッキー。
そうね、またこれも白石監督が。
はい。
大評価してて。
はい。
すごく面白いって。
はい。
で、同時に俺も見んよって思ってて、
うん。うん。
じゃあ見に行こうってことで見に行ったんですね。
はい。
そしたら、映画の券売機の時に。
はい。
あの、女子高生が。
はい。
チャイルドプレイを見るっていう感じだったんだけど。
はい。
チャイルドプレイ見るときに。
うん。
あの、彼氏がいたらこう買った方がいいよねって言ってて。キャーって。
なんか、不純やん。
いや、不純っていうか、
うん、
すごく大人なんだなと思った。女子高生とか女子って。
ほうほうほう
だって男ってその時の年で、チャイルドプレイとか、ホラー映画見たら、
うん、
てかバカやん、基本。
うん、
だから配慮とかないじゃん、彼女に対して。
うんうんうんうん、
だけど、女性って、こういうことまで考えて映画見るって、なんかもう男ってオラつきすぎたなって思うわ。
やっぱり押し付けていきたいじゃないですか。
押し付けていってるね、男は。
ほらほらって。
うん。だって、こういうホラー映画怖がらん女とかないわとかって、多分仲間内で言うわけや。
なんかノリと勢いで生きてる感じがしますよ、
ね。ノリと勢いで生きてるよね。そして集団でボコボコにした紹介するわけ。よくないから、強さに従ったらダメ。
じゃあ女性は空気読んで器用に立ち回ってんの？
そう、器用に立ち回ってるけど、ノリと勢いでボコボコにされるわけ。
あの、器用に立ち回ってる側は、あの、オラオラ押し付けられて、集団でボコられる。辛いよ。
もうやめて
強気に従ったら。
そう。っていう女性がいたんですけど、
はい。
まあ、それは関係なくチャイルドプレイ見たんですよ。
はい。
ふたおさん前作見てます？
もちろん。2とか見てるよ。
2までも見てるの？
チャッキーの花嫁とかありましたよね。
はぁ、しゃみよな。
あとなんか、二世誕生とかもしましたよね、確か。
子供も。
チャッキーの花嫁ってなんか確か、子供まで作っちゃったんじゃないの？
うん。今回のチャイルドプレイはリメイクなんですよ。
そうやろうね。あれの続きとかってきついもんね。
きついでしょ。
うん。
今回のチャイルドプレイは、
はい。
あの、AI で動く人形みたいな。
なんか進化しとるやん。
そう、めちゃくちゃ進化してて。ていうかあの、一生の友達って子供にとって。
はい。
おもちゃ会社が出すんですね。
はい。
で、めちゃくちゃスマホと連動してて。ていうかスマホと繋げて起動すんの。
え、現代やん話が。
そう、現代で、アレクサみたいな。
はい、はい、僕、チャッキーみたいなんじゃない
の？反応してるけど、その会社が出してる、テレビとか、車とかって、全部その、命令通りに動くようなもう世界なのよ。てか、今と一緒なのよ。テレビつけてとか、電源消してみたいな。
スマート家電みたいな。
そう、スマート家電で、
のネットワークにチャッキーが組み込まれてる。
そうそうそう、その人形も、もうスマート家電みたいな位置づけなの
よ。え、それなんか、まずい予感がする。
まず予感するでしょ非常に。
前のって、所詮喋るだけの人形が暴れ出すっていう。
うん。
例がね、乗りつ。
だけど、この人形は、指先一つで、ピーってやったらテレビもつくし、掃除機も動かしてるし。
いやいやいやいや、そういうのが悪意持っちゃいかんやろ。
うん、まあ悪にはならないんだけど。
え、ならないの？
あ、だから、悪にはなってない状態で紹介が始まるのね。
でもも
う子供にとって一生の友達って。親友だと。バディだと。
だから
これを買おうってみんな。
もう初っ端からターミネーター3ぐらい強いやん。
うん。
TTX ぐらいの破壊力あるじゃないですか。うん、
で、一方って。
うん。
で、この人形を作ってベトナムの工場に移るのね。
はい。
で、ベトナムの工場でなんかプログラマーが。
はい。
ベーってしてんだよ。
何それべーって。
べーって。いや、なんかべーってしてるのよ。ブーって、はいはい。そしたら、監督みたいなのがパーンって頭叩いて、
うん、
お前、もうぼーっとすんなって言ったよなって、
うん。
お前もう首だって、
うん。
って言ったら、その、ぼーっとしてるやつがギーってなって、
はい、
この一体の人形の、解除していくわけよ、どんどん。汚い言葉、解除みたいな。うん、暴力解除みたいな。
アンロックみたいな。
そう、全部アンロックしていって、
課金状態に。
一体だけ送るわけ
よ。
で、その、ぼーっとしてたやつ飛び降り自殺して死ぬのね。
はい。
で、今度アメリカに舞台が移って、
はい。はい、
で、主人公は、
うん、
男の子なんだけど、
はい。
名前アンディっていうわけ。
はい。
知ってた？
知らない。知るわけないやん。
で、アンディって言って、
はい、
で、お母さんは、おもちゃ屋さんの、
うん、
そのリサイクル担当受付してんのね。
はい、
で、お父さんいないのよ、
うん。
彼氏はいるけど、
はい。
で、それでリサイクル受付してて、壊れた人形を一体もらってくんのね。うん、
はい、
その人形を、
はい。
目が赤くなるのよ、この人形って。
うんうんうん、
で、もらってきて、
はい、
アンディに渡して、
はい、
起動するんだけど、
はい、
あの、アンディと一生の友達。
うん。
で、お前の名前は、ハンソロだっていうのよ。
お、
うん、名前も決めれんのよ、アンディが。そしたら、
うん、
僕の名前は、チャッキー。
うんうんうん、
チャッキーじゃないよ、ハンソロだよって言ったら、チャッキーだよって。
チャッキーは帰れんからね。
帰れんかったわけよ。
うん、
で、二人で一緒に遊んだりするんだ。ていうか、歩いたりすんのよ、手繋いで。
ほう。
5歳児ぐらいの大きさあんの？
デフォルトの機能で相当すごいのね。
もう相当すごい。
例とか取り。
だってスキャンとかするもん人、ピュンって。
は
あ。で、今、チャッキーの目線とかもスマホで見れんのよ。
おお。まさかと思うけど、その、アンディのところは、結構生活が苦しかったりとかすんの？
まあ、苦しいよね。だからこんな人形なんか買えないのよ。
ババドック状態なの？
そう、ババドックで団地。で、友達がいない、アンディは。
来た。
友達がいない。で、お母さんの彼氏は最悪。
ちょっと待って、もうババドック的な、トライアングル的な、もう。
だけど、さっきは、さっきはアンディを愛してるのよ。一生の友達、はい、バディだから。
はい。はい、
で、二人でカードゲームとかしてんのね。
はい。
チェスみたいな。で、はい、で、チャッキー弱いよとか言って、うん、また負けてるって言ったチャッキーが、いやーって悔しいみたいな。
うん。
もう一回だぜって。
うん。
やるときに、猫に噛まれんのよ、主人公が。
はい。
で、痛ぇって血なんかして、
うん。
もう猫ったらーって感じで手洗いに行って、
うん。
戻ってきたら、
うん。
チャッキー人形が猫の首絞めてるわけ。な、何するんだよ、チャッキーって。
うん。
だって、アンディを傷つけたらって、うん、僕の親友のアンディをって、うん、やめてよチャッキーそんなことはしないでって。
うん、
おおって。なんでってアンディ痛がってた血も流してるよって。ってことで、
はい、
ひょんなことで友達もできんだね、そのチャッキー人形のおかげで。
あ
で友達と3人でホラー映画見てるの。
はいはい、
このホラー映画が誰が見てもよくわかるホラー映画なんだけど。
はい。
ホラー映画見てみんな爆笑するのよ。人が殺されたりしてるところとか。顔剥がれてるとこ、ギャーハハって、
うんうんうん。
チャッキーも一緒に見てるけど、チャッキーキョロキョロするわけみんな。
はい。
で、人が死ぬし見て、ギャーハハって、
うん。
チェーンソーでやられたり、
うん、
皮剥がれたり、人の顔とかって。
うん。
あ、で、キョロキョロキョロキョロしてるし、チャッキーが台所に走り出すのね。
はい。
で、包丁を持って、ゆっくりみんなのところに来るのよ。
うん。
そして主人公が、チャッキーのお前何してんだよギャーって包丁なんか持ってって気分出してさーって。
うんうん、
チャッキーが本当にゆっくり包丁持ってくるわけ。
うん、
おい、チャッキーやめろやめろやめろって。押さえつけてチャッキーが包丁でみんなのこと切ろうとするわけ、暴れて、
はいはい。
なんてことすんだよ、チャッキーって。で、みんな喜んでるから
いや、怖い。
怖いでしょ。みんな喜んでるから、いや、包丁でやればみんな喜ぶかなと思って、みたいな。で、だんだんチャッキーが危なくなっていくっていう、やばいホラー話。悪霊とかじゃないのよ、マジで。今回は。
最初のなんか自殺したやつとか関係してこないの？
してこない。全くしてこない。
そいつの霊とかではないんや。
ない。ただアンロックしまくった結果みたい。
AI 問題なんや。
うん。
ほほほほ
すっげえ面白かったよ。だって俺、チャッキーのモノマネとか昔からしてたのよ、ワンの。
はぁ。
だって言われるじゃん、アンディが。
うん。
誰がやったの？アンディって、うん、チャッキーが、チャッキーがやったんだよって言うけど、
うん、
いなくなった時にチャッキーが出てきて、うん、なんてこと言うんだよ、アンディチャッキーって。めっちゃそっくりなんだけど、このシーン。なんてこと言うんだよ、アンディー。お前は悪い子で、みたいな。ちょっきーって。このシーンはなかったですね。あ、でも似たようなシーンはあるんだけど。
前の殺人鬼がね、
うん、
もう霊が。
ブードゥー教の呪いで入って、呪文で。うん
で、二重人格の人形なんですよね。
うん。
人が見てないとこではなんかむちゃくちゃ。
そう。
怖くなっていくんですよね。怖いっていうか、柄悪いドキュンになるんですよ。
そう、ただの殺人鬼のドキュンだから。
うん。
今回は、アンディのことを愛してる。
うん。
がゆえに。
キョロキョロするのが怖いですよね。
ん？
キョロキョロするのが怖いですよね。
そう、だって学習するから。自己学習、自己進化だから。
だっておでえみたいなのって
。そう、だってみんな人が死ぬのを見て喜んでるからって。実際にホラー映画見てみんな爆笑してるから、アンディに喜んでもらいたいから包丁持ってくるわけ。
チャイルドプレイ見てたらよかったのにね、みんな。
やばいね。それはやばい、ね。
ワンを。
だって指先一つで、電気消したり、冷蔵庫の操作したり、電子レンジとか。
いやー、そういう権利与えたらあかんよ。
で、自動車とか、車とかで。
いや、なんでもしちゃうやん、それやったら。
だって、アンジのためだ。で、アンジは友達ができるから、チャッキーとあんま遊ばんく
る。それ。
一
番嫌なパターン。
アンジ、遊ぼうよって。チャッキーは、また今度なみたいな。ああ。僕は一番の親友だよって歌とか歌うわけ。ずーっと壊れたよ。
梅津和夫先生の、ねえ、願いやん。
願い？
願いっていう漫画が。
どういう漫画ですか？
あの、友達がいなくて孤独な少年が主人公なんですけど、
うん。
孤独すぎて人形をこしらえるんですよ。
うん。
で、人形に名前をつけて、うん、等身大の人形なんですよ。
うん。
名前をつけて、その人形友達だとかって言って遊んでるんですけど、
うん。
ひょんなことから、彼女ができるんですよ。
うん。
で、彼女ができてウキウキしてたら自分の作った人形をファって見たら、
うん。
口はあの釘打ちつけて作ったなんかこう、釘だらけの早し、
うん、
なんか頭坊主で、なんか、こう、モップの髪みたいなのついてて、
不気味すぎる。
むちゃくちゃ怖いな、こいつって思って、
うん、
なんでこんなの友達やと思ってたんやろうって、あの、怖んみたいな感じで、あの、捨てに行くんですよ。
はい。
で、彼女と、こう、遊んでたら、
うん、
なんか雨降ってる夜中に、こう、窓からその、人形が覗いてるみたいな。ギャーって
ギャーってなるわけね。
そう。で、最後なんかその、人形が意志を持ってこう、家の中上がってきて、
うん、
主人公に、釘の歯で噛みついたりとかするんですよ、ガ
ーッ。ひどい。
で、あの、友達だろって、友達だろか、この噛まないでくれって、
うん、
お前とは、こんなあんなに仲良かったじゃないかって言ったら、
うん、
その人形が、ふって我に返って、
うん、
おとなしくなるんですよ。
うん、
で、そのおとなしくなったとこを見計らって、
うん、
椅子でその人形ぶったたいて壊すっていう。
ひどい。
ごめんよって言いながら、
うん、
ごめんよって言いながら、こう、潰していくっていう。
辛い話だ
な。お前悪くなかったんだよって
。うん。
泣きながら、その、人形を粉々にするっていう漫画ですね。
チャイドプレイもそれに近いですね。
あの、少年の時代には一瞬奇跡が起こることがあるっていうのがその漫画の結びでしたね。
まるであれですね。クマが喋るおっさんになったやつみたいな。
何それ、クマが喋るおっさん。
あ、映画があったじゃん。
あ、テッド？
そう、テッド。少年の願いは奇跡を生むみたいな感じで始まって、テッドで大人になってもずっと親友だったっていう。あれはいいパターンよね。
ごめんよって潰したりせんでしょ。
潰したりしない。だって一緒にずっとマリファナ吸って、ね、ビール飲んでたりしてたじゃん、一緒に。ずーっと。彼女できても。
ああ、まあね、そうやってね、ずっと友達でいれたらいいんですけどね。だいたい重荷になっていくんですよね。
うん、
え、人間じゃないやんとかって言います
。そう。しかも歌がいいんですよ。
ああ。
うわ、まあ、バーディー。君はただの友達じゃない。親友なんだ。僕は君が全てさ。歌を断ることに歌うわけよ、チャッキーは。
うんうん、
主人公がやめろって眠たいのにってバーディーって
結構精神にじわじわ来る感じの映画。
映画だし、めちゃくちゃ人も死ぬし。
めちゃくちゃ死ぬんや、でも。
さっきめっちゃ怖いし。
だってそういう能力持ってたらネットワークとか。
だってドローンまで動かすんだよ。指先一つで。
ネットワークに組み込まれてるって、もう、3時の予感しかしない。
うん。オチまでいいし。
あの、
いやー、いい映画でしたよ。あの、皆さんもね、見に行ってほしい。チャイルドプレイ前作見てなくても全く問題ない。
全く問題ないよね。
全く問題ない。全く問題ないし、
うん、
あの、前作見てくれたら僕のモノマネが似てるっていうのもよくわかるんで。
ちょっと、その、なんか、母子家庭みたいなのも全然あってません？
うん。
すごない？もう恐怖なんですよね、母子家庭っていう自体が。
うん。天気の子も母子家庭だったからね。
でもホラーじゃないでしょ。
ホラーじゃない？一歩間違えればホラーなんだけど、天気の子も。
言うたら、目に見えてる恐怖じゃないですか、貧困って。
うん。
今もうシャレにならないじゃないですか、80年代のホラー映画って。
うん。
殺人鬼とか悪霊とかさえ出てこなければ、幸せなパターンが多かったんですよ。
うん。
今のって、今のやつって何がきついか言うたら、
うん。
悪霊とか出てくる前から辛いですよね。
辛い。
で、辛いのに、なんで悪霊みたいなのとか、殺人鬼とかまで出てこなあかんのってなるじゃないですか。
組んだり蹴ったりよね。
だから悪い奴はより悪くみたいな。
うん。
あの、イエスマンってあるじゃないですか、あの、ジム・キャリーの。
はい。何でもイエスって言っていこうっていう宗教みたいな
会議。そう。あれ、何回見ても面白いなと思ってたんですけど。
うん。
あれも最後に、あの、彼女と和解するときに。
うん。
主人公のイエスマンが。
うん。
自分がどう思ってるかみたいなのを彼女に説明すんのよ。
はい。
もともと何に対してもすごい積極的になれずに、家に引きこもってたんだって、なんでかって言ったら何やってもうまいこと行くとは思わなかったし、
うん、
君みたいに友達がたくさんいて怖いもの知らずみたいな人を見たら絶対に仲良くなれるなんて思わなかったし、対等にやれる自信がどこにもなかったんだって、
うん、
だからイエスっていうそういうセミナーやって勇気をつけてたし、そのせいで君と出会えて本当にあの、だから一緒にやっていきたいんだって言ってむちゃくちゃ説得すんのね。
うん、
で、そこで彼女が、やっぱり、許してくれて、
うん、
いいわって、
うん、
でも、あの言葉は言わないからねって、
うん、
言ってハッピーエンドになるっていうオチやったじゃないですか、イエスマンって、はいはい。めっちゃ口で説明してるって思って。
うん、そう。
あの、肩で語ったりせえ。
そう、背中で語らんから。
で、誰が聞いても、よくここまでまとめましたねって、この思いを。
でもね、
うん、
日本は長文キモいって文化だから。
だからなんかあの、主人公のそのひたむきな姿を見て、
うん。
ほろっとするみたいな。
ほろっとするでしょ。
もうバカなんだからって言って。
そうそうそう。喋らずね。だって、LINE とかでも、
うん。
長文で語ったらキモいって言われるでしょ。なんでも、Twitter でも。で、実際の俺もちょっとキモいって思っちゃうし、長文キモいって。思っちゃう自分もいたのに、
うん。
豚さんに今言われてハッとして、
うん。
やっぱ言葉で、ずーっと、長々と説明しないといけない、じゃん。
はい。
背中で語るわけにはいかんって、前回のラジオで言ってるじゃん。
だから、あの、イエスマンとかのコメディ映画ですら、
うん。
最後に、すごく納得いくオチなのよ。
うん。
あ、主人公の、あの、気持ちの変化を、最後に、8行ぐらいでまとめたなって。もうこれしかないよなって思った。
思った？
っていうか、いや、それ人によってはなんか情緒がないとか言う人もいると思うよ。
はい。
あの、もっと映像で語らんかい、みたいな。いやけど、言葉でまとめるっていうのも大事やん？言ったら。
うん、
そういうのがなければ、言葉でまとめる 人が、まとめて見せてくれる人がいないと、どんどん下手になってくるやんか。
うん。
お手本にならんやん。その、主人公の説得のセリフが正しいかどうかは分からんよ、そら。
はい。
分からんねんけど、あの、過不足なくまとめたなっていう関心がある。
ある？
あるし、その、イエスマンって今考えたら、あれなんですよね。運が良くなる方法なんですよね。
イエスっていうこと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの、最近全米ベストセラー、気になる本があったんで読んだんですけど。
はい。なんて本ですか？
運のいい人の法則っていう。
やばいな。やばいな、その。
ちょっとあの、自己啓発っぽい。
うん。
で、リチャード・ワイズマン博士っていう人。
博士、リチャード・ワイズマンってまた頭が良さそうな
の。そう。ちょっと、あの、不可視力高そうな感じの。うん、元記述師っていう。
うん。元記述師
はい。
コールドリーディング働きそうな気がする。
そう、コールドリーディングとかが得意なんですよ。
うん。
記述師だけあって。
はい。
で、心理学者になりましたと、記述師から。心理学が興味出てきて、心理学者になったら、うん、売れっ子心理学者になったんですよ。
うん。
で、こんなベストセラーとかも出すし、テレビとか出まくってるらしいんですね、イギリスとかで。
うん。
で、その人が、あの、なんか運のいい人っていると。
うん。
宝くじ当たりましたとか。
うん。
いつも私、運がいいんですわよとかっていう、ケロッと言っちゃうみたいな人。
うん。
で、運のいい人と、あと、何をやってもダメみたいな運の悪い人がいるっていう世の中に。
うん。
この人たちは本当に運が悪くて運がいいんだろうかっていうのを調べてみたくなったって。
うん。
だから、運がいいって、自称運がいいとかって、あの、宝くじ買ったら絶対当たると思ってたって言って。
うん。
もう、くじとか、あの、じゃんけんとかやらせたら絶対勝つから、みたいな。
うん。
いっぱい、この、何十人っていう中で一人とかって言った時に、
うん。
当たった時にその人がケロッととかしてるんですよ。
うん。
え、なんで普通やったらむちゃくちゃ、やったとか、ヒャッホーとかなんのに、
うん。
え、なんでそんな落ち着いてるのって、パッて私こういうのって大体当たるから、もう飽き飽きしてるみたいな。
やばいな。
ああ、どうせ今回もって思ったら当たっただけなんですわよって。
うん。
そんな人たちと、もう何をやらしてもダメなん、どうせダメなのよって。
うん。
あの、もう、なんかやろうと思ったらすぐ事故になるし。
うん。
くじとかそんなんは絶対外れだし。
うん。
やることなすこと足を引っ張るし、付き合った男も全員ダメな男だったわって。
うん、なんかあるよね。いわゆる言いがちだよね、しかも。
そう。で、そんな人たちを何十人かずつ集めて、
うん、
で、その人たちに宝くじの番号を当てさせようって。
うん。
だから、運の悪いグループと運のいいグループに予想させんのよ。
うん。
じゃあ、運のいいグループは、その宝くじ当たりそうじゃないですか。
はい。
で、実際、実験の結果見たら、
うん。
運のいいグループと運の悪いグループの的中率って一緒やったんですよ。
あ、まあ、そうよね。そらそうよね。そんな、五分よな、どう考えてもな。
うん。
まあ、でも、運がいい方が高かったね、なんか、ええって、コールドリーディングされたって思ったけど。
うん、うん。で、まあ、でも確かに、そういう予知能力とかあるわけないよな、って冷静に考えて。
うん。
いくら。じゃあ、運がいいとは何なんだろうって。
うん。
で、同じ、あの、喫茶店に行ってくれみたいな実験をするわけですよ。運のいい人と悪い人と。
はい。
で、運のいい人も悪い人も、喫茶店の入り口あたりに、紙幣が落ちてると。
うん。
仕込みでね。
うん。
で、喫茶店の中に待機してる、あの、人が、すごいなんか実業家かなんかっていう設定で、
はい。
みたいな、その舞台を用意すんのね。
うん。
で、運の悪い人がバーってこう、喫茶店に行ったら、うん、金が落ちててもスルーなんですよ。
うん。
で、店に入って、店でなんか、お茶飲んでても特に何も起こらず、
うん。
で、どうでしたって後で聞いたら、いや別に全然面白くない喫茶店でしたねって終わりなんですよ。
うん。
で、片や運の、人、その同じシチュエーションで、 その舞台に呼び寄せたら、金に速攻気づくんです、落ちてる金に。
うん。
うわ、ラッキーって金拾ってって。
うん、
で、中に入って、たまたま横に座ってたその実業家かなんか、わからんけど、うん、そういうなんかちょっとした偉いさんみたいなんと、うん、たちまち意気投合してなんか電話番号交換するみたいな。
え、なんで？
え？って。
うん。
なんで運の悪い人は、金、落ちてる金に気づかなかったのに、運のいい人は落ちてる金に気づくし、店の中入ったら、急に隣に座った人と意気投合を始めるんだろうみたいな。
うん。
そっからいろいろ調べてた結果、
はい、
運の悪いと言われてる人と運がいい人
の違い。
違い。
うん。
あの、運のいい人は、とにかく前向き。自分は絶対何でも当たるとかって思ってるって。
無敵状態ってことか。
はい。だから、道を歩いてたって、
うん。
絶対いいことが起きるって思ってる。
うん。
から、キョロキョロキョロキョロして。
財布落ちてないかなとか、体験落ちてないかなとか。
もう下手言ったらね。
うん。
で、たまたま隣に座った人とか、絶対この人はいい人だとかって思ってる。
うん。
から、
ラッキーって。
あの、声とかかけがち。
うん。ヘイって。
で、私、結構いろんな人と話すんだけど、
うん。
みんな私のこと親切にしてくださるのよとかって。
うん。
あの、それはもちろん手当たり次第に声かけたりとかしたら、
はい、
親切にしてくれないやつもいるじゃないですか。
はい。
でも、あの、100人ぐらい声かけたら、
うん。
一人二人、いいことあったりとかするでしょ？
はい。
そのことしか覚えてない。
あ、書き消えちゃうのか。
そう。
悪いこと。
あの、いいことで上書きされて、
うん。
あの、三振したこととか全部消える。ホームランの話だけ残ってる。
そうよね。1打席目、2打席目、3打席目、三振でも4打席目がホームランって言うようなもんね。
うん。あの、運の悪い人は、どうせって考えて何もせえ。
マジか。
だからあの遊びとか誘われたりとかどこそこ行きましょうとかっても、なかなかいいアイデアなんだけどちょっと考えとくよとかって言ってしまう。
なるほど。イエスマンやん、マジで。
あの、運のいい人は、
うん。
ちょっと宮古島行かないって言った
ら、イエス行く行くって。
そうそう。むちゃくちゃ楽しそう。超楽しそうって。行ったことないんだよね、とかって言う。で、いつもそんな調子やから、
うん。
周りも恐ろしいことに、
うん。
そんな奴を憎からず思ってしまうって。
マジ？
なんかあったら声かけよう、みたいな。
あいつ呼べば間違いないかな、みたいな。
あと、ひたすらあの、人付き合い、言ったら、あの、人と付き合えば付き合うほど、
うん。
いいことが起きるって信じてるから、
うん。
むちゃくちゃ連絡取りまくる。
めちゃくちゃ連絡取りまくる。あの、
定期的に元気とかって送ってしまいがち。
ああ、人付き合いが運が良くなるっていうか、いいことだと思ってるからね。
そう。そしたらなんかその時たまたまなんか、あの、こんな人がいたりだとか、こんな助けがあったらいいなとかっていう時に、
うん、
それやったら俺持ってるけどみたいな。貸そうかみたいなことになりがち。
マジか。
あの、むちゃくちゃ懸賞が当たりまくるっていう人も調査したんですよ、この博士が。
ああ、なんか言うよ、いるよ、ね。
言うやん、
なんか。なんか言うよね。めっちゃ当たるとか。
むっちゃ当たるって。
うん、
あの、日に、あの、賞金当たったこともあるし、自転車も当たったこともあるし、
うん、
なんだったら自転車と賞金両方当たったこともありますとかって。
奇跡じゃん、もう。
そう、マジでいるらしいのよ。
うん、
そういう、あの、懸賞王みたいな人が。日本でもいるやん、うん、なんか、そういう人って。
いるね。なんかいるような気がする、言われたら。
なんかすぐなんかそういう人って出てきたりとかするやん、何かと、うん。で、そのイギリスにもやっぱりそういう検証が2、3人いて、
うん、
この博士が調査に行くんですよ。どうやったら出てますかって。
はい。
え、毎日何十通も出してるって。
やばいじゃん、数やん。
って言って、
うん、
ええって。
うん。
え、そんな数出していっぱい当ててるだけなんですかって。
うん。
え、そうだけど、え、いっぱい出したでもそれは確かに当たる数は増えそうな気がするけどって、え、だったら出せばいいじゃんって。
もうドイルだったの。
そう。え、なんでみんな出さずに当てようとしてんのって。
うん。
キョトンって。
キョトン。だから喧嘩に勝ちたかったら体に爆薬でも仕込めばいいみたいな発想。
うん。
なんで仕込まないのみんなって。
まあ、もっと極端な話言ったら、
うん、
喧嘩に一回勝ちたかったら、
うん、
勝てるまで喧嘩し続けたらいいじゃん、みたいな。
そうね。最後に相手喧嘩して勝ったら俺の勝ちだから。
そうそうそうそう。あの、負けたこと全部忘れればいい、みたいな。
うん。
あの、一試合もせずに勝てんよね、って。
すごい面白いな、その方。
で、それでなんかだんだん、運の正体が見えてきましたって。つまり運のいい人は、
うん、
むちゃくちゃ変化してるって。
変化してる。
例えばあの、あるルートをたどって会社に通勤するとするじゃないですか。
うん、はい。
A のルートを通って行きますと。
うん。
次の日は何の理由もなく、
うん。
別の道歩いたりとかする。
どう？
なぜなら、そっちの道に何かある可能性に、そういう人はぶち当たりやすいっていう。
なるほど。変化があるから。
同じルートをたどって会社を往復してる限りは、
うん。
まあ、同じ日常が続く可能性が高いじゃないですか。
うんうんうん。
ところが別の道たどったりとか、いつも行かない店に入ったりとか、
うん。
いつもは絶対話しかけないやつに話しかけるとかってしたら、
うん。
その度に何かの予感があるっていう。
なるほど。
そういうのを無駄に繰り返してるっていうの。
無駄に。
うん、意味もなく繰り返してる。
で、悪いことは忘れると。
はい。あの、言うとルーレットめっちゃ回してるみたいな。
ああ。だから、パチスロで言えば当たるまでやるみたいな。
はい。
で、当たったらラッキー
って。あの、回転数が多いってこと。
ああ、そうね。
あの、よく言うやん、あの、パチンコで、
うん、
まずリールが回らない台ってそもそもダメよね、みたいな。設定云々以外にリール回らないと前提としてダメですよね、みたいな。
うん、
まあ、そういう思想やと思う、多分。
なるほど。
あの、回しまくってるし、あの、人にやたら声かける。あと、なんか、昔の付き合いとかもすぐ復活させようとする。
マジか。
言ったのは、当たっていく、ずーっと。
あ、自分から。
うん、電話帳の上から順番に当たっていくみたいな。は、なんか、人のハブとかなりたがるし。
ああ、だからあれね、中継役になる
ってこと、
ね。
そうそうそうそう。
あい、紹介したりね。
てっちゃんのとこにいたらなんか、面白そうな人がいるかもしれん、みたいな。
ああ。
って言ったら余計寄ってくるっていう。
なるほど。
そうすると、みんなが私を助けてくださるのよみたいなこと。
自らやってたのか。
そう。で、それを意識せずに、
うん。
なんか、そういうのが生きがいみたいにやってる。
意識しちゃうとダメなんか。
あとなんかあの、やっぱりこれどうしようもない、毎回言われることですけど、
はい。
聞き上手みたいな。
聞き上手
人が話したくなるようなことを、態度をすっげえ取ってるから、
うん、
人がいろんな情報を持ってきたりとかしがち。
リアクションが、とか。
そうそう。
今の話待ってくれ。本当かいおいおいおいおいおいおいおいおいって死ぬわ、あいつ。
そうそうそうそう。あの、運の悪い人の特徴として、
うん。
あの、人を寄せ付けないオーラが。
あと、人気者はやっぱり運がいいのか。
まあ、それは、どうしたってね。あの、いろんな人がいますもんね。相談相手が無限に近いもんね。
うん。
あと、運のない人は家から出ないね。で、同じテレビだけ見てるみたい。
じゃあ、その点僕らちょっとクリアしてますね。無駄に外に出たがるからね。
あ、だから、てっちゃん、外に出たがってうずうずしちゃうじゃないですか。
うん。
なんか、家に入れない病気とか、宿に入れない病気みたいなのがあるって言ってましたよ。
言った、だからいいホテル泊まっても意味ないって。
あれって運が良くなるらしいですよ。
あ、やっぱ、俺ラッキーボーイだと思ってたんだけど、
うん、
ずっと、
うん、
交通事故あっても死なんし。
うん。あ、そうそう。 その、なぜか死なないの。
そう、死なないし。
で、
うん、うん。
あの、運のいい人と運の悪い人テストみたいなのがあって、
はい。
あなたは銀行に来ましたって、
うん。
銀行強盗が現れて、うん、いきなりあなたに拳銃向けて撃って、あなたは腕を撃たれて、うん、大怪我しましたっていう、ストーリーを見せて、うん、
はい。
で、これの運の良さ度は何点ですかみたいな、質問したら、
うん、
運の悪い人が、
うん、
え、ゼロ点でしょうって、
うん。
腕を撃たれて、もうひどい目にあったよって、
うん。
こんなのってないよって。
ゼロ点でしょって
。ただ銀行にいただけなのに、
うん、
腕を打たれて、ひどいよって、
うん。
で、運のいい人、これの運の良さと。え、腕で200点って、腕でよかったって、死んでたって。
よかったって。
腕で防いだから命が助かったの、超ラッキーなんて。
ラッキーって。200点やばい。ああ。あ、でもなんか分かる気がする。
分かってきた。
分かってきた。なんか、俺ラジオかツイッターでいつか言おうと思ってたんだけど、
うん、
俺なんか無駄に全能感があるのよ。
だから、運のいい人死ぬまで死なないと思ってる。
うん、思ってる。なんとかなると思ってるし、なんでも。
うん。
なんか、無敵、やっぱその感覚大事なんだね。
あの、いいとこしか見てない。
うん、いいとこしか見ない子。やっぱラッキーボーイが大事だな。
そうそうそうそうそうそう。だから、出歩くって単純でね、いいことあるらしいですよ。
うん。じゃあ、僕もぜひともこの本読んでみよう。運のいい人の法則。
うん。
いくらぐらいですか？
角川文庫、720円。
安いじゃんって思うことが大事なのね。だよね。
でも、
そんないい話がこんな値段で買えるのって。安いって。
でも僕が今大体話しちゃった。
いや、読むよ、読むよ。読む、読む。
いや、ほんとね。
Kindle である？
ないかもしれんな。
ラッキー手に取って読みたかったんだよね。カバンに忍ばせてさ。こういうことです。もう飽きてたんだよ、Kindle とかって。
いやー、ほんと。単純な行為が、
うん。
運を呼び込むっていう。
なるほどね。
でも本当にもうずっと言ってるんですけど、
うん。
去年と同じことをしたら去年と同じことしか起こらない可能性が高いんですよね。
まあ確かに。
で、僕はほら、なんか、日本全国都道府県巡ろうとかって、言うて、僕、30歳ぐらいからこの18切符とかで始めたんて。
ほうほうほう。
18切符始める前と始めた後では人生ちゃうもんね、やっぱり。
うん。
それって一生鉄道に興味ないよっつったら一生何も変わらなかったやろね。
うん。
でもそのせいでもう、ありとあらゆる面白い、おかしいことが起きたし。
うん。
で、そっからまた派生していろんなことが。で、LCC が、LCC とかで北海道行こうとかって北海道行ったせいでまた面白おかしいことが起きたし、
うん、
北海道一周鉄道でしてやろうとかってやった時も、もう今思い返しても愉快な日々でしたね。
確かにね。
むちゃくちゃいろんないいことが起きましたね。
うん。
とか、なんかふとねえ、横にいた人に話しかけたせいで何か起きるとかもあるしね、ほんまに。
ああ、あるわ。
あるよね。
あるある。今日も、
うん。
ジム行くときに、
うん。
変な、おじいさんに、うん、変じゃないけど別に見た目は、
はい。
おはようって言われて。いや、全然夕方よ。
うん。
5時半か6時ぐらい。
それもまた、一気に爽やかな話じゃなくなってきた。
でしょ？で、おはようって言われたから、
うんうん、
俺もとっさにおはようございますって返して行ったら、
はい、うん、
後ろの方で、
はい、
おはようじゃなかったよね。この時間帯おはようじゃなかったよねって思ったらしいけど、うん、挨拶はできたね。
ああ。言ったら、なんか、新たな。
だって、リーに大きいねって言われたおかげで、
うん、
ラジオで話せたし。チャイルドプレイの話も、これ怖かった方がいいよね。彼氏の前でって。
映画館に行ったこそみたいな。
そうね。ツイッター見てなかったら、白石監督のオカルトが天気の子とか、
うん。
うん。チャイルドプレイが面白いっていうのも、あんまりだ、わからなかったし。いいや、ラッキーだな。
うん。うん。
じゃあ、ぜひとも読もう。
うん、うん。
リチャード・ワイズマン博士の方を。
はい。ね、あ。これね。あ、ヤジベイさんが。
はい。
モテラジでブタオさんが紹介してた。これ、綾川沿いの、ポン菓子屋も見つけたって。
ポン菓子屋。
そう。香川の、香川の、坂井田に、ガモうどんっていう、うどん屋さんがあって、うん、そこ行く途中の土手のところに、なんかお家でポン菓子やっててソフトクリーム売ってる店があるっていう話を。
ああ、なんか。
神田、
神田氏が。神田氏と一緒に行った時のね、やってた時のラジオだよね。
そうそうそう、神田氏が来た時に話した。あれも、お家の前にアイスクリーム、じゃソフトクリームみたいな登り出てて、
うん。
何これって言って、
うん。
スルーでもええんですよ。スルーでも別に。
うんうん。
入ったからちょっと愉快なわけじゃないですか。
うん。
で、こうやって矢印さんみたいに、行ってみようかっていう話が広がるわけですよ。
うん。
で、実際そのうどん屋に行く途中にめちゃめちゃ目立ってるから、この家。
うん。
で、確かにソフトクリームが美味しいポン菓子屋だった。店内ほぼ民家っていう。ねえ。いや、それが何になんのって言われたら終わりやけど、やっぱりそういう積み重ねじゃないですか。
そういう積み重ね大事だね。
うん。てっちゃんもなんか普段通らない道とか歩いたら、おってなるときあるでしょ。
いや、俺そういうのよくやって
る。やってるでしょ？
うん。
あれがてっちゃんをラッキーボーイたらしめてるんやろね。
外に出るしね。
うん。
人と、旅行の時は人にしか会わんし。
うん、うん、うん。あとねー。ああ、これね
ー。何？いや。
なんちゅうか、前、夕張の話したじゃないですか。
あ、はい。あの回大人気でね、みんな、夕張って。
あれも、清水記者に、夕張行こうって言われて、
うん、
はぁって言って、
うん、
もう行ったからよかったけど、行かんかったと思ったらゾッとするわ。
そうね、本当に。
そっから先のいろんな僕の興味が存在しなかったことになるわけですよ。
うん、
今も夕張の本とかいろいろ読んでるんですけど、
もう夕張男、夕張王子になってるさ、完全に。
何一つ楽しくなかったですよね、夕張行かんかったら。
夕張のことなんてね。
でも行く前は、正直気乗りなんか知るわけないじゃないですか。意味もわからんしっていう。
うん。
夕張ってなんもないんでしょみたいな。
いや、ほら、メロングマみたいな。
いやー、こういうことやなっても人生変わる。だから、その一つの選択で。だって僕は夕張だけでも人生が夕張、何割か占められてしまいましたからね。
Windows 入れた？
まだ。
入れれないのまだ。人生変わるよ。
うん。まだ時間がね、あと、ホンダも買ってないし。
あ、そう？
だって全然スト5やる時間がないし。
うん。ホンダよりルシアがやばいみたいだよね。
あれね、すごいですよね。
実際変わるよ、使ったら。
デシケンさんもルシアに乗り換えたみたいだし。
マジ？
いやー、ルシアにみんな夢中ですね。
うん。格ゲーの怖いとこ見ましたね。まあ、エボの話は来週しますか。時間がないから。
わ、てっちゃんもてらじさん。豚尾さんから励みウイスキーが、しかも噂のジョニーウォーカーグリーンラベル、ありがとうございます。ウーロン割りで美味しくベロベロになる、励みスキーって。
はい。ありがとうございます、本当に。
アマゾンプライム、プライムセールみたいなやつで。
はい。
おってなったんですよね。
うん。
あ、ちょっと安いじゃんって思ったんで、てっちゃんさんが、やたらウイスキーの悪口言ってたから。いや、はかはかするみたいな。
いや、なんかはかはかすんのよね、ウイスキーって。わかる？なんかね、はかはかする。なんか、なんて言えばいいんだろう。かまどの味がするのよ。なんかスパゲティとかピザとかって、
はい。
俺がピザに沖縄行った時のこのスパゲティとかってなんか、かまどの味がするとかって言わんかった？
言ってたんかな。
はかはかするみたいな。
だから、本当のウイスキーを。
本当のウイスキーを。
はい。いや、それなりのウイスキーを飲んでもらって、まだはかはかって言うかって。
うん。
言ってみたかった。
まだ飲んでないです。
うん。だから、
ちょっと。大事な日に待ってます。
そんな大事な日なんかないから。
あ、ない？じゃあもう、明日にでも飲んだ方がいい。
うんうんうん。なんていうの、死ぬかもしれんのよ。一刻も
早く。死なんよ。それ運が悪い人の考え方だ。死なんから。無限に俺は生きるから。
でも
450歳とか言うから。
そう。でも脳も落ちて飲んだ方がいいよ、あんなの。
うん。だから、飲みたいね。
ゆっくりとこう。
そう、最近体がね。
うん。
めちゃくちゃムチムチしてきてるから。
なんでや
ん。なんかね、筋トレ、今もう毎日行ってんのよ。
あ。
毎日行ってんのよ、ほぼ。
あ、それで。
それで。
やっぱ頻度。
本当に単純な頻度があればあるほど、しかももうビッグスリーやめたの。うん、
あ。
やめた、やめた。
あ、もうやめやめって。
もうやめやめ。重いの怖い。
変化です、ね。
だからもうダンベルとマシン。てかもうほぼマシン。
え、なんか J カトラーみたいになってる。
そうなってる。あとダンベル。
あ、やっぱりね。
うん。
ビッグスリーおじさんっているんですけど。
はい。
確かに。
うん。
なんかあんま体型変わってない人も結構多い。
まあまあ、リュウ、キャン、チュンリーみたいなもんだから、ビッグスリーは。
だから、
いや、さ、リュウ、ガイル、チュンリーかな。まあ、スト2の基礎みたいなところがあるから。基礎。そう。まずは。
ためキャラと、コマンドキャラと、みたいな。
うん。
あと、素早い。
うん。
オールラウンダーみたいな。
そう。まずこの3キャラを使った、
うん。
なんか、対戦格闘ゲームの基本を学んでから、
うんうんうん、
ザンギ使って一緒にぐるぐるしようみたいな。
うんうんうんうん。
ところがありますよね。
うん、なんや。
あったあるよ。
なるほどな
ぁ。まあね、でも今ビッグスリーやめてるんですけど、1ヶ月経ったんですけど、
うんうん、
実は内緒にしてたんだけど、
うん、
体がね、めちゃくちゃ大きくなっていってる。
あ、やっぱ変化やね。
変化。で、またやってみたらいいんだろうね、ビッグスリーも、
うん。
たまに。
変化やろね。何年やったって同じことやってたら同じやもんね。
そうね。
合う合わん
ね。ジム1ヶ月いかんとかもいいかもね。
ああ。
毎日行ってるから今。
ああ、でも今の結果が出てないとそれでいいや。
ああ、そうね。本当になんかムチってしてきた。なんかシャツがめちゃくちゃ。
あと沼も良かったんじゃないの？
あ、沼もいい。結局おじやだから。
うん。
食べやすい。
あれ梅干しを染めたらバランスが良くなるやつか。
そう、バランスが良くなっちゃうから。おいおい。死ぬわ、あいつ。で、結局、うん、あんなにスト5の文句言ってたのに、
はい、
結構カリンのトレもやってるし、俺。
あ、
楽しい。
あの、
中足天候オロチ、
あ、はい、
あれ決まると結構快感だね。
パシーンってなるでしょ、パシーン。
なんかポテトチップスみたいな。美味しいねってなる、あれが決まるたびに。で、あれをが、端から端までやって、またキャラ入れ替えて端から端までやるっていうのが楽しいわけ。
あのね。
うん。
中和視点こうやるじゃないですか、トレモで。
はい。うん。
なったらマッチングして始まるじゃないですか、試合。
うんうん。
試合になったら、
うん。
え、中和しか出ないんやけど、とか。
そう。
あの、俺も。あれガードされるとかってなる。
うん。
はってなる。で、え、あれ下手になったんかなとかって思って、また試合終わってトレモに戻るじゃないですか。
はい。
バシバシ出るって。
そう。
はってなる。
ラグがなって。
え、ラグってこういうことなの？
うん。そういうこと。
え、ひどない？
え？
え、じゃあどう練習したらいいんや、あんなの。
え、だから、スト5のプロってみんなで集まってやるでしょ？
うん、うん。
オフラインでみんなで集まって対戦してるじゃないですか、研究とか。
はい。
なぜかというと、オフラインで大会するからね。
ああ。
オンラインの対戦は別に対戦じゃないからね。
でも、トラボーとかすごい躍進してた。
うん。
めっちゃ
勝った。いや、だから、あれひどいよね。
躍進したけど、なんかあの、
ね、キシパームに、
熱帯じゃ絶対こんな負け方しないのに負けましたけど、どうしたらいいんですかみたいな。
そうそう、ホンダに。サッカーのホンダにメンタルをなんとかしたみたいな。いや、あのね。
絶対負けないのにって。
うん。あれ、ひどいと思う。あの、熱帯で、世界ぶっちぎり1位なんでしょ、
うん、はい。
前も話したけど。
はい。恐ろしいことの LP。
それってね、
うん。
カプコンカップとかより偉くないか。
いや、でも、所詮熱帯って。
だから、ひどくない？これ、あの、ネット対戦のために生まれてるよね、スト5って。
一番結果を出した男。
一番結果出した男に、一番あの、PP 分のお金渡してもいいよね。
まあ、なんでか言ったら、あの、トラボのために、ウォーホロードっていう、
うん。
クラスができたぐらいや。当初、ウォーホロード、世界一人やったからね。
なんか、これすごいことじゃん。エボ優勝みたいなもんじゃん、ほぼ。だって、あの、ぶっちぎりでスト5やってる人の中で世界一位なんでしょ？
そうそうそう。
でもね。
一体どれだけ、なんやろ、
ランクマ
に人生捧げた。
だけど、プロたちはあんまり、
うん、
そのランクマポイント高くないやん。
まあまあまあ。
いや、高いけど、そんなぶっちぎりとかじゃないじゃん。
ないね。
それがなんかひどいと思う、俺。めちゃくちゃなんか意味ないって。むしろランクもやってないプロとかもいっぱいいるし。
でも曲げたら大幅に下がって、
うん、
勝ってもちょろっとしか上がらんはずなのよ。
うん、
特にトップ走ってたらもう自分より上がいないわけじゃないですか。
うん、それでもやり続けるんでしょ。
どうやってあの数値まで行ったのかなって。どんなあの、上記を逸したランクマを回し方したんやろうっていう。
うん。
あの、グランドマスターとかなったら、
うん、
だいたいみんなキレてんのよ。
うん。
上がらねえって言って。
はいはいはい。
100上げんのに何時間かかるんだよ、みたいな。
うん。
なのにたまにあの、ウルトラダイヤとかに負けたら、
うん、
ごそっと下がるし、みたいな。
はい。
なのに、あの、黙々と開け続けた男がいたって。
うん。
誰も見てないとこで。
うん。素晴らしいと思うよ、あの。
ただ開け続けたって。
なのに、エボで、キチパーボのぐるぐる残儀に負けて、死にたいって。
うん、そうそう。
だからそう思わせるの良くないと思う、マジで。尊敬するよ ?1 位って絶対。
ウォーロードにそんな思いさせんなよって。
そう、マジで。先輩だよ、あの、トラッシュボックスからした俺は。ひどいよね。なんか、あの、e スポーツ。あの、もう少し、この問題について分かりにくい人に対して言うと、
はい、
今の e スポーツの格闘ゲームのプロ、
うん、
ストリートファイター5に関しては、
はい、
なんか世界中で行われるオフライン大会の大会で上位入賞者が1年間でね、
うんうんうんうん、
で上位入賞者にはポイントがもらえて、カプコン、
はいはい、
カップの、
うん。
そのポイントが高い人たちが何人か集まって、
うんうん、
トーナメントが始まって、
うん、1
位の人が、
うん、
カプコンプロツアーの優勝者で、
はい、
5000万ぐらいもらえるんだっけ、
うんうんうんうん、
もらえるのよ。 で、実際にこれが強い人がストリートファイター5で一番強い人みたいな扱いなの。
うんうんうん、
じゃあ、でも、ストリートファイター5は、うん、プレイステーション4と PC で、
はい、
ランクマッチっていうのがあって、
うんうん、
ランクを格付けしようって、
うんうんうん、
プレイヤーの。
まあ、強い順にね、
そう、数値が増えて。ランキングがあんのよ、マジで、
うん。
で、それで戦っていくと、ポイントが上がったり下がったりして。
うんうんうん、
で、ブタオさんが言ってた、そのトラッシュボックスっていう日本人は、
うん、
そのランクがぶっちぎりで1位なんだよね。
もう、恐ろしいレベルで。
恐ろしいレベルで1位の日本人がいるのよ。ってことは、
うん、
カプコンが推奨する世界1位なはずなのに。
そのゲームの世界ではね。
うん。なのに、冷遇されてる。
冷遇は言い過ぎやけど。
いやいや、だって、なんか、カプコン側から表彰とかないの？
まあ、それぐらいあってもええかもね、とは思うんですけど、言うたら、トラッシュボックスコスチュームぐらい作ってあげてもいい。
作ってもいいと思うし。
初代ウォーロードとして称えるみたいな。
そう、殿堂入りとかなんかさ。殿堂入り
とかあってもいいと。
いいよね。
ねえ。さすがにって、言うか、その1万2万の差じゃなかったからね。
うん。
そのウォーロードっていう位が、人類到達できるレベルなのか、みたいな。
だから、あれよね、山で言えば、前人未到のところに、
まあそう。
到達したのに、
まあね、8000メートル級砲ですよ。
そうそうそう、行ったのに、
うん、
オリンピック優勝の方が偉いみたいな、山競技で。
ああ、はいはいはいはい。うんうん、
だってオリンピック出てないんでしょ
うんうんうん。
でも、こっちは人類がやったことない、もう、誰が見てもやばいことやったのに。
いや、単独登壇じゃないみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
写真撮ってないからみたいな。
うん。
記録として、ね、参考記録。
この問題は、ちょっとね、e スポーツで相当なんか思うところがあるわ。
言うたらカプコン自体がランクマを当てにしてないって。
そう。当てにしてないなら、じゃあなぜ入れたってなる。なぜランクマッチというのを入れたって。
おまけみたいな。
ひどない？
まあ。
で、プロたちは、オフラインで集まって練習して、
うん、
オフラインでみんな対戦して研究して、
うんうんうん、
なんかランクマとかは対戦じゃないって言うじゃん。
言うし、なんか
別に負けてもみたいな。日本の、強いねって。
日本のプロっていうのは、
うん、
みんなでオフラインで集まって、
うんうん、
練習し合うから日本選手は強いんですよね、みたいな。
うんうんうんうん、
それが強みですよって言う。
うん、自信満々に、
うんうんうん、
もうひどいよ、それ。すごくひどい。考え直してほしい。トラッシュボックス死にたいって、ツイッターで。
あとバトルラウンジで、
うん、
プロとかやったら、バトルラウンジとかでいっぱい挑戦しに来てくれるんですよ。
はい。
ももちとかよくやってるんですけど。
はい。
バトルラウンジ開きながら配信とかって。
うん。
だったら、次々と現れるじゃないですか。
はい。
まあ隠したじゃないですか、でも、大体。
うんうんうん。まあ、ももちより強いやつなんかいないっていうのが怖いよね、ランクマッチで。ももちよりポイント高いやつらがいるのに。そこが怖いわ。
ただ、実際なんていうの、バトルラウンジで募集してても、
うん。
言うても、グランドマスターとかは滅多に来ないんですよ。
うん。
もうダイヤとかそれ以下とかが多くて。
はい。
やっぱりそういうのに突進してくるやつって。
うん。
で、それを淡々と処理していくわけですよ。
うん。
配信でももちは。
はい。
で、そんな奴らと、練習やって。
うん。
なんか意味あるんですかみたいなことをその配信中にチャットとかで来るじゃないですか、メッセージ。
はい。はいはい。
延々やってますけど意味あるんですかって。
うん。
強くなりますって。
雑魚狩りで強くなるみたいな。
そう。対処が上手くなるんですよって。
ああ、わかるわ、それ。
十分練習になりますって。
うん。
ああ、やっぱり上手くなるんだって。
もう、ひどいよ。じゃあトラッシュボックスが最強のはずじゃん。
いやー、ランクマと同じ行動できひんからね。
怖いわー。闇だわ、それ。
大会で平常心は保てない。
だ大会って何ってなるわ。
大会慣れっていうのもいるやん。
わかる。だから大会はいっぱい出た方がいいんだけど、
うん、
なんか分けてほしい。なんかセリーグ、パリーグみたいに。
あとランクマ慣れもあるんですよね。
ランクマ慣れもありますよ。
うん、トラッシュボックスはいつもの力出せれば。
こんなやつ。だけね、会で参加した
ほんまやね。よかったじゃないですか、ラグが内戦にできて、みたいな。
こんなやつ悔しいんだよ。ひどいよ。
ドーナツとかで挑発されてました
よ。うん。
あの、でかいドーナツ。
いや、だからほら、オンラインマージャンとかってあるじゃん。
あるある。
オンラインマージャンの世界大会が本当のマージャンとかにされたら困るでしょ。
ああ、手震えるかもしれんね。
そう、手震えるし。実は、はい、並べられんとかもあるかもしれんでしょ、うんうん、
あるある。
あの、サイコロって、みたいな。
リーパイとかしたせいでね。
うん。あ、点数棒とかさ。
そうそうそうそう。
よくわからんじゃん。熱帯だから全部でできるじゃん。
うん、できる。
そういうことなのよ、カプコンがやってるのは。
うん、うん、うん。いや、でもあれは、あくまで本当の麻雀をやるためのおまけであって、みたいな。言い草ですよね。
ひどくない？じゃあランクマッチって何なのよって。
やっぱ強いやつ順に決めていこうみたいな。
じゃあ1位はカプコンカップ優勝と同じぐらい称えられるべきじゃないのか。
とかね、あの、LP 最大カリンの AFG さんとかね。
やばい？めっちゃ強い？もう最大だもんね。
最大の AFG さんでも別にその、トーナメントとか、プロとかのあの大会とかで何か結果出してるわけじゃないからね。
怖いわ。
世界一位 LP やったりとかすんのにね。あと、竜で LP 最大の人とかね。
うん。
竜とかトーナメントの上位に出てこないもんね。
うん。
だからもう、新庄くん応援するしかないよ。
え、何新庄くんって。
新庄くんってやつがいるんですよ。
あの、新しいプレイヤーが。
高知の、
うん。
高知の須崎市やったかな、なんかの、ゆるキャラの、カワウソの
なんかゆるキャラでめっちゃ強いみたいな。
そうそうそう。
ゆるくないっていう。
あの、竜の攻略とかの動画を上げてくれるんですけど。
うん。
あの、ミカの、あの、対策教えるよ、とかって言って。
うん、うん。
ミカのあのフライングボディープレスのかわし方とか。
新庄くんが。
そうそうそう、何フレ有利で、みたいな。
うん。
て、こんなぬいぐるみやのに。
うん。
めっちゃ6ボタンとか押す。パチパチパチパチパチって。
あ、いるキャラの手でやるん
だ。そう。
面白いな。
で、あ、今度あれですね、歌広場と対決しますね。
おー、どっちも強いか楽しみだね。
むっちゃ剣対策してました。いや、だから、新庄くん何があって言ったら、竜にこだわってるところがやばい。
いいよね。そういうこだわりがあるやつがいいのに、プロってめっちゃ帰るから、ね。
竜で結果出してる人が今んところいないじゃないですか。でも、ランクまではいるじゃないですか。
うん。
まあ、竜とかでも、ね、夢みたいですよね。
いや、あの、格ゲーもどんどんキャラさなくしていかんといかんぞ。
あ、そう。
じゃないと e スポーツじゃないからね。だってバンシステム入れるんでしょ？なんかのリーグでは。
ああ、あのプロリーグでね。
うん。でも、エボを優勝した人が、監督じゃないっていう闇があるんで。
ああ。
まあ、そこら辺は置いといて。
うん。
まあ、バンっていうのはほれ。あの、LOL とかドタ2とかで使われるやん。
うんうんうん、
キャラクターピック。あとはキャラクターがいっぱいいて、
うんうん、
その役割があるじゃん。サポートとか、
うんうんうん、
そのキャリーとか、うんうん、ライン押すやつとかって5キャラ選べるから生まれるのって格ゲーで、
うん、
あの、バンシステムとかって、ブタさんが前言ってたけど、
うん、
5期メインで使ってる人が5期バンサイだ。どうすんの
よ。そう。
あっさいベガ見ないといけないでしょ。
だから。
そう見て楽しいかっていう。
だから、ももちが言うてたんですけど、
うん、
時戸のあっさいベガ見たいのって、
うん、
それ何の意味あるのみたいな。
ねえ。
いや、なかなかうまいよ、うまいけどって、
うん、
でも言うたって、浅いでしょっていう。
うん。
ねえ。その相手の得意キャラ番して複数、相手が両方ね、どっちも得意みたいな人前提ですよね、そのシステムって。
はい。
なのに、どっちかメインみたいな人がいて、どうすんのやろねって。
うん。
梅ちゃんガイル封じたら、なんかその、ゼクーとか出して嬉しいのかみたいな。
梅原のあっさいゼクー。
あっさいのかどうかわからんけど、梅原自体があの、信じてないゼクー。
うん。ゼクじゃ無理って。
そう。ゼクじゃ無理って言って、ゼクの人がトップ8とかに入っちゃう、あの現状は一体どうなんでしょうね。優勝したりもしてましたよね。
うん。
前、トーナメントで、ゼクで、ビッグバードとかやったっけ？
アングリーバード。
アングリーバードか。
バード勢がいるんでしょ？
なんか、ゼクーとかで優勝したりとか、ももちもゼクーで上位行ったりとかしてましたやん。
うん。
でも、それに対して、ガイルで上位行く人がいないんやけど。
まあな、トーナメントで勝ちにくいんだろうな。
ガイルの方がって言って
カリンは、その代わり優勝回数とかめっちゃ多いんでしょ。
多いね。
最強なんじゃない、トーナメントで。
いや、そんなに強いんかな。
強いでしょ、どうか。いや、あの、豪気がキャラ性能は強いやん。だから理論値は、
うん、
だから、セーバーで言えばザベルが豪気。
うん。どこを考えても強い。豪気。
で、サスカッチがカリンみたいなもんでしょ。似てるし。
ね。うん。やることが絞られてるね。
そうそうそう。で、攻めが強いっていう。
うんうんうん、
オラオラのラッシュ。
オラオラの押し付けがね。
そう。で、画面走り行ったら集団でボコれるし。
集団で。そうですね。
いや、でもストファイブの話は長い。ダメ、う
ん。じゃあまあ、そんなことで、来週ちょっとその辺の。
え、トマト煮込みの話とか。
あ、してよ、じゃあ。
来週しましょう。
いや、じゃあ来週か。はい。あと、あの、オラオラの話とかもしたいし。
うん。
獣の話もしたいし。
あとアイスランガー26連発。
ああ、そう。タバコをやめた理由も。
うん。
したいし、
うん。あとアメリカドラマの話。
ああ、そう、その話もしたい。ので、よろしくお願いします。ではまた来週。さよなら。
さよなら。